はじめはコラム新宿町人仕事です。区長中山ひろこ。先月13日から今月1日まで開催されたバンクーバー冬季オリンピックでの若い選手たちの活躍は多くの人々の心を魅了しました。特に2人の19歳が戦った女子フィギュアスケートのハイレベルな試合にドラマを感じたのは私一人ではないと思います。浅田真央選手が悔しさとともに今の自分ができることは全てできたと語ったのは心に残りました。バンクーバーに向けての地道な努力があってこそ冷静に自分自身の力を認識して次に気持ちを切り替えることができる。私たちの仕事や人生にあっても学ぶことが多いと思います。競技とは別にスノーボード選手の服装の乱れが話題になりました。個人としての服装へのこだわりとオリンピック選手という後人としてのあるべき服装についてどう理解していたのか、また関係者の指導がどうだったのか気になります。3月は卒業の季節です。これから社会人としてのスタートを切る若者に挨拶や服装も含めて社会のルールを伝え、社会への離陸を助けていくことが大人としての務めだと思います。若い人たちの意欲や感性を大切にしながら異なる価値観や他者への想像力の大切さを温かく教えることが必要です。時代を担う若者たちが素敵な笑顔で多様に生き生きと活躍できる、そんな社会を大人たちが作っていかなければと思っています。コラム新宿町人仕事でした。次は区政モニター募集のお知らせです。区政の課題を一緒に考えませんか。22年度区政モニターを募集します。区では区政について区民の皆さんが日頃感じていることやご意見などをお聞きし、区政運営に反映させる区政モニターを募集します。モニターの方は年4回の会議に出席していただくほか、随時区政へのご意見も提出していただきます。区政をもっと知りたい方、区政に関心のある方、一緒に区政を考えてみたい方、ぜひご参加ください。22年度モニター会議のテーマをご紹介します。それぞれのテーマについて区の取り組みを説明し、モニターの皆さんと意見交換します。第1回は5月26日水曜日、見つけよう新宿の歴史文化。第2回は8月を予定しています。子どもを地域で支えよう。第3回は10月を予定しています。高齢者を地域で支えよう。第4回は来年1月を予定しています。災害から地域を守ろう。なおテーマと開催時期は変更する場合があります。区政モニターの任期は5月26日水曜日から来年の3月31日木曜日まで。対象は今年4月1日現在区内に1年以上お住まいの18歳以上の方50名です。外国人の方は新宿区に1年以上外国人登録をしていて、日本語で読み書き話すことができる方。なお公務員と21年度区政モニターの方は除きます。活動内容は今ご紹介しました年4回平日の昼間を予定していますモニター会議などへの出席、区政に関するご意見の提出、これは任意で随時提出できます。それから区政モニターを運営する上で区長が特に必要と認めたこと、以上です。謝礼は会議への出席1回について2000円です。お申し込みは所定の申し込み書を4月23日金曜日までに、郵便番号 160-8484 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎3階校長担当課校長係、こちらへ郵送あるいはファックス、直接お持ちいただいても構いません。電話番号は 5273-4065 番、ファックス番号は 5273-5500 番です。なお郵送の場合は4月23日必着です。申込書は校長担当課特別出張所で配布するほか、新宿区のホームページから取り出せます。応募者が多い場合は地域、年齢、性別を考慮するとともに、過去に区政モニターなどを経験していない方を優先して選考します。結果は5月中旬までに応募者全員にお知らせします。ここで21年度区政モニターの方からのお話です。他のモニターの方の意見、考え方を聞くことができ、とても勉強になりました。このように多くの方の意見を聞くことはあまりありません。機会があれば、再度区政モニターに参加したいと思います。これは40歳代の女性の方。孤独死についてが特に印象に残りました。人ごとではない身近な問題だからです。こちらも40歳代の女性の方。テーマに関する区や地域の取り組みの説明を聞いて、改めて人と人とのつながりが大切であることを感じました。こちらは60歳代の男性のことです。会議に出席していただく区政モニターのほか、より幅広く区民の方からご意見もいただくため、アンケート区政モニター制度も実施しています。アンケート区政モニターは18歳以上の区民の方の中から無作為抽出で依頼書を送り、ご協力いただける方にお願いしています。以上、お問い合わせは本庁舎3階の校長担当課校長係へどうぞ。電話は 5273-4065 番です。区政モニター募集のお知らせでした。続いて、4月から区内のすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が必要ですと題してお伝えします。住宅用火災警報器は、浴室、トイレ、洗面所、納戸などを除くすべての部屋と階段に設置が必要です。原則として煙式の警報器を設置してください。ただし、台所など火災以外の煙を感知する恐れのある場合は、熱式の警報器を設置することができます。壁に取り付ける場合は、天井から15センチから50センチ以内に警報器の中心が来るように取り付けてください。30平方メートル以上の台所の壁に取り付ける場合は、煙式の警報器を設置してください。天井に取り付ける場合です。煙式は壁や梁から60センチ以上離してください。熱式の場合は40センチ以上離し、天井の中央付近に取り付けてください。エアコンの吹き出し口や換気口などからは 1.5 メートル以上離してください。3階建ての場合は、1階と3階の階段の踊り場にも設置が必要です。共同住宅も基本的には平屋の一戸建てと同じです。メゾネットタイプの場合は階段にも設置が必要です。共用部分である階段、廊下、エレベーターホールなどには設置の必要はありません。お問い合わせは本庁舎4階の危機管理課事業推進係、電話 5273-3874 番、または各消防署へどうぞ。四谷消防署は 3357-0119 番、牛込消防署は 3267-0119 番、新宿消防署は 3371-0119 番です。それでは、住宅用火災警報器が購入できるところをご案内します。販売店と、それから住宅用火災警報器の斡旋があります。まず販売店ですけれども、防災設備の取扱店、電気器具販売店、ホームセンター、家電量販店などで購入できます。購入の際は NS マーク、日本消防検定協会のマークなどがついているものを選んでください。詳しいことは消防署へお問い合わせください。それから住宅用火災警報器の斡旋です。区と協定を結んだ業者が取り付けまでを実施します。 費用は煙式熱式ともに1個4725円です。これは取り付け費含んでの金額、税金も含んでいます。取り付けなしの場合は税金も含めて1個3990円です。価格は3月31日水曜日までのものです。この購入や斡旋についてのお問い合わせは本庁舎4階の危機管理課事業推進係、電話 5273-3874 番へどうぞ。ところで悪質な訪問販売にはご注意ください。区や消防署の職員が火災警報器を訪問販売することや訪問販売を推奨することはありません。不審な訪問販売を受けたり契約したときはすぐに新宿消費生活センターにご相談ください。新宿消費生活センター相談室は第二分庁舎分館2階で、電話番号は 5273-3830 番です。次に、地震に備えて家具の転倒防止などの対策を。地震で転倒した家具や落下したガラスの破片は怪我をする大きな原因になります。近い将来の発生が危惧されている首都直下地震に備えるためにも、家庭や事業所の家具類の転倒落下防止、ガラスの飛散防止などの対策をぜひ行ってください。お問い合わせは本庁舎4階の危機管理課事業推進係、電話は 5273-3874 番、または消防署へどうぞ。4月から区内のすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が必要ですと題してお伝えしました。変わりまして、ゴミの収集が変わります。おととしの4月から実施した容器包装プラスチックは資源、容器包装以外のプラスチックは可燃ごみとして回収する新しい分別で、不燃ごみの収集量は大幅に減少しています。そのため効率的な収集と将来的な区民負担減も目的として、4月1日木曜日から不燃ごみの収集回数を週1回から月2回に変更します。各地域の収集曜日は資源ごみの正しい分け方出し方保存版と同時に全個配布する資源ごみ収集曜日一覧でご案内しています。3月25日木曜日までに届かない方はお問い合わせください。4月1日木曜日から不燃ごみは月2回の収集とし、名称を金属、陶器、ガラスごみに変更します。主な金属、陶器、ガラスごみというのは次の通りです。カイロ、傘、ハサミ、時計、アイロン、陶器、コップ、蛍光灯、ライター、アルミホイル、こういったものです。割れたガラス、陶器、刃物などは厚紙などで包んで危険と表示してください。蛍光灯や電球は紙のケースに入れてください。また、使い捨てライターは必ず使い切ってからお出しください。それからスプレー缶、カセットボンベを資源として回収します。瓶、缶、ペットボトルの回収拠点に新たに専用の回収容器、緑色のコンテナを設置して回収します。回収日は週1回、瓶、缶、ペットボトルと同じ曜日です。化粧品、飲み薬の瓶も4月1日木曜日から資源として回収します。瓶、缶、ペットボトルの回収拠点の黄色い回収容器、コンテナに蓋を取って必ず中身を使い切った上でお出しください。お問い合わせは新宿清掃事務所、電話 3950-2923 番、新宿東清掃センター 3353-9471 番、歌舞伎町清掃センター 3200-5339 番へどうぞ。ゴミの収集が変わりますと題してお伝えしました。今度は区役所本庁舎の一部窓口を開きます。3月下旬から4月上旬は引っ越しなどに伴う転入転出の届け出などにおいでになる方で、 窓口が大変混み合うため土曜日に一部の事務を取り扱います。開設するのは3月27日と4月3日の、いずれも土曜日で午前9時から午後5時です。他の機関に確認が必要な手続きなどは取り扱えない場合があります。来庁の際は本庁舎1階の出入り口をご利用ください。第一分庁舎やサブナードからの連絡通路は利用できません。それでは取扱い事務と場所をお伝えします。転入転出転居の届け出、これは日本国籍の方のみの取扱いになります。印鑑登録廃止の届け出、住民基本台帳カードの交付、電子証明書の交付、電子証明書につきましては3月27日のみ取り扱います。それから自動交付機の利用登録、以上につきまして、場所またお問い合わせ先、本庁舎1階の戸籍住民課住民記録係、電話番号は 5273-3601 番です。次は証明書の発行についてです。住民票の写し、住民票記載事項証明書、不在住証明書、印鑑登録証明書、以上につきまして、場所問い合わせ先は本庁舎1階戸籍住民課住民記録係、電話 5273-3601 番です。証明書の発行、続いて戸籍の不票の写し、戸籍除籍登証本、戸籍除籍記載事項証明書、身分証明書、不在籍証明書、以上につきまして、場所問い合わせは本庁舎1階の戸籍住民課戸籍係、電話は 5273-3509 番です。外国人登録原票記載事項証明書、これは本庁舎1階の戸籍住民課外国人登録係です。電話は 5273-4094 番。続いては国民健康保険に関してです。資格の取得、資格の喪失、被保険者証などの再交付、なお資格の取得には退職証明書または社会保険等資格喪失証明書が必要です。資格の喪失は職場の健康保険証が必要になります。こちら場所問い合わせは本庁舎4階の医療保険年金課国保資格係、電話番号は 5273-4146 番です。療養費申請受付、出産育児一時金申請受付、高額療養費申請受付、総裁費申請受付は本庁舎4階の医療保険年金課国保給付係です。電話番号は 5273-4149 番。保険料の収納、保険料加護納金の還付、口座振替依頼書の受付は本庁舎4階の医療保険年金課国保収納係です。電話は 5273-4158 番。保険料の納付相談は本庁舎4階の医療保険年金課納付相談係、電話は 5273-3873 番です。続いては国民年金です。資格関係届の受付、保険料免除申請、保険料学生納付特例申請の受付は本庁舎4階の医療保険年金課年金係です。電話は 5273-4532 番。後期高齢者医療制度事務全般、こちらは本庁舎4階の高齢者医療担当課高齢者医療係、電話は 5273-4562 番です。子どもに関する手当の申請受付、子ども医療費助成申請受付、なおこちら一人親家庭、障害児の方を対象とする手当は除きます。本庁舎2階の子どもサービス課子ども医療手当係です。電話番号は 5273-4546 番です。なお広域交付住民票の写しの交付は取り扱いません。請求できる方は住民票の写し、外国人登録原票記載事項証明書は本人か本人と同一世帯の家族の方、 戸籍謄本などは記載されている方とその配偶者直系血族の方に限ります。関係が確認できる書類をお持ちください。住民基本台帳カードの交付、電子証明書の交付、自動交付機の利用登録の手続きは本人に限ります。後ほどお伝えします。1点で良いもので本人確認ができることが必要です。窓口に来る方の本人確認ができる書類を必ずお持ちください。また代理人の方は委任状もお持ちください。本人確認資料が不足しますと届出や証明書の請求をお受けできない場合があります。詳しいことは事前に担当係にお問い合わせください。それでは本人確認1点で良いもの、有効期限内の運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳、外国人登録証明書など。2点必要なものは有効期限内の健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、写真なしの住民基本台帳カード、写真付きの学生証など。以上です。さて、住所が変わった場合は必ず届け出お願いします。戸籍住民課または区内10カ所の特別出張所で手続きをお願いします。転入届、区外から住所を移したときは引っ越しをした日から14日以内に転出証明書を持って届け出てください。転出届、区外に住所が変わるときは引っ越しをする前に届け出をお願いします。転居届、区内で住所が変わるときは引っ越しをした日から14日以内に届け出をお願いします。手続きの際には窓口に来る方の本人確認ができる書類、先ほどお伝えしました、この書類を必ずお持ちください。代理人の方が窓口に来る場合は委任状も必要です。本人と同一世帯の方が手続きをする場合は委任状はいりません。3月下旬から4月にかけては戸籍住民課の窓口が大変混雑します。特別出張所でも手続きできますのでご利用ください。お問い合わせ先は本庁舎1階の戸籍住民課住民記録係、電話 5273-3601 番、それから区役所代表電話番号 3209-1111 番、または特別出張所へどうぞ。区役所本庁舎の一部窓口を開きますでした。次はホームレスの自立支援等に関する推進計画についてお伝えします。それぞれの段階に応じた支援を目指して第2期ホームレスの自立支援等に関する推進計画を策定しました。ホームレス生活の方のほか、現在の厳しい社会情勢の中でホームレス生活を余儀なくされる恐れのある方を新たに対象に加え、それぞれの状態や自立への段階に応じた効果の高い支援を実現するために策定しました。策定には区民の方、学識経験者、福祉関係者で構成する推進計画策定委員会での検討をもとに、パブリックコメント制度、意見公募でお寄せいただいたご意見も参考にしました。ご意見ありがとうございました。計画の基本的な考え方、ホームレスやホームレス生活を余儀なくされる恐れのある方のニーズを3つのタイプに分け、8つの基本施策に沿ってそれぞれの段階に合った支援を推進していきます。3つのタイプ、おおむね50歳以上でホームレス生活が長期化している、おおむね50歳以下で自立を目指すが傷病、障害、職歴などから自立には時間がかかる、おおむね50歳以下で仕事と住居が確保されればすぐにでも自立できる。8つの基本施策です。1、相談体制の機能強化、初めて、施設入所中、アパート生活後など段階的にきめ細かく相談をお受けすることにより効果的な支援を行うことができます。そこで拠点相談、 巡回相談、一時宿泊支援事業など、それぞれの段階に合った相談体制を充実させ、ふさわしい支援策に結びつけます。2. アセスメントシステム、支援方法の判断・評価の構築。ホームレスになった要因やホームレスの方ご本人の要望を把握し、それぞれの状態にふさわしい施策に結びつけるためには適切な評価が必要です。特別区人事公正事務組合や NPO などを支援団体と連携し、より適切に評価できるシステムを構築します。ホームレスの自立支援等に関する推進計画についてお伝えしている途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。